く素晴らしい日でした。ぜひ映像が多分アップされていると思うので見ていただきたいというふうに思います。で、あと韓国でそのどんなゴスペルがこうその歌謡界でヒットしたかというと、その脳性麻痺の方がですね、書いた詩をチェ・ドクシンさんが曲をつけて、それでそれを発表したそうなんですね。それがすごい、爆発的というかこうヒットしていたということなんですね。でそれを歌ってくださったんですけども、私には健康がない、私にはお金がない、でも私はこの世にないものを私は持っているっていう、そういう歌だったんですね。それでこういう歌がこう世の中にヒットするんだなと思ってですね、でちょっとびっくりしました。でなんか韓国のもうちょっと若い方がですね、ちょっと信仰から離れていく傾向があるそうなんですけど、でもこの歌ですごく多くの若者がですね、イエス様の方に立ち返ってこられたということをですね、言いしました。で、これからですね、今風の響き、私たちジーコスプル歌ってるわけなんですけど、これから神様のリバイバルと賛美ですね、共に進んでいくと語ってやられますが、このリバイバルのと賛否がくっついてですね、用いられていくものなので、これからたくさんの方がですね、風の響きを歌うようになったり、ヒットしてくるということをですね、こう示されているんですけども、そのためにですね、さらに祈っていきたいなと思いました。またですね、今週、先週の土曜日はですね、心ゴスペルというのが東京で、高円寺にあるですね、ザ・高円寺2っていうそのところ、コンサート会場であったんですけども、たくさんの方が来られたということと、また映像とですね、音をですね駆使して素晴らしいコンサートだったということですね。で神様は今数万人規模のコンサートということをですねこう示しておられて、そっちに向かって映像とか、ステージだったり照明とか、いろんな面でですね、いろんなこうのを見せてくださったり教えてくださって、いろんな方々を通してですね、そういう機会を与えてくださっているということなんですね。なのでさらにこういわゆる向かっての賛美の働きというのはすごく進んでいくなということをですね思います。ぜひそのためにも見せていただきたいと思います。それから福岡に行ってですね、8月23日に被災は療育園でですね、柔道の障害児の施設で、キリスト教の施設なんですけども、そこでコンサートをですね、午後行う2カ所で行うことになっています。ぜひお願いください。それから8月29日はですね、手と手とですね、三宅といって木本姉妹がですね、言っておられるデイサービス の介護施設でのコンサートを行います。それから、8月31日はこの今チラシを今きれいなチラシ作るってくださってますけど、風の響きミニコンサートですね、毎月の分ですけど行いますので、ぜひですねお祈りしていっていただきたいと思います。8月のコンサートが続きますのでですね、ぜひお祈りください。またクリスマスのですね、お話がちょっと始まってるんですね。で、クリスマスのこともですね、これからさらに進めていかないといけないんですけど、ぜひですね、巫女のところに、クリスマスの巫女のところに行けるようにですね、祈っていただければと思います。ですね。それと、巫女新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたい。エボラ出血熱のことがですね、詰めておきますし、また、聖徳心さんのこととかですね、そういうことが載っています。教会カリスマ聖会ではパウロ牧師を通してマリンさんがですね示されて、私たちに語ってくださった一人として100万人以上救われるというその言葉がですねもう一度こう語られて、示しとして語られていました。ぜひ語っていただきたいと思います。それから証の面ですね、感謝と賛美で勝利という必要金額がぴったり与えられたという経済的困難の解決というですね、素晴らしい証が載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。我が家の最大の窮地というですね、生活保護を受けなければならなくなった状況の中で神様がしてくださったことってですね書いていますので、ぜひ見て それとですね、あの本がですね来ました。失礼しました。病気であることの祝福と病気が治ることの祝福という本が出ていますので、ぜひですね用いていただきたいと思います。で、あの普通病気が治ることは祝福なんですけど、病気であることは、まあ、呪いだとかですね、こうマイナスにこう思ってしまうことが多いんですけど、聖書の観点からあのそれがあの実はこう素晴らしい神様の栄光が表されるこう時でありですね、神様の背後の素晴らしいこの、計画とその恵みがあるんだということをですね語られている書になります。特に感謝する信仰を用いるときにですね素晴らしい恵みがあるということを、書かれている書なんですけども、ぜひ見てです、ね、いただきたいと思います。これから癒しの働きがたくさん進むと思うんですけど、同時にこうあのすぐ癒されなくてもその中に神様の素晴らしい恵みが実は用意されているということをですね、こう私たちも伝えていく必要があるということをですね見ていきたいと思います。あと雲の間には9月号が出ましたので、今月は茶色以降こういう 表紙なんですけども、ぜひ見ていただきたいと思います。手元小林牧師がですね、あの、関東メッセージをですね語っておられます。あと白馬キャンプの賛美大会のこととかですね、インタビューとかが載っています。バルボシの載っています。で、あのあとマーリーさんの漫画がですね、あのすごく感動的なあの証が載っていますので、あのなんかどうか、いろんな問題を通して逆にあの本当の家族が見つかったとかですね、そういうあの証なんですけども、ぜひいただきたいと思います。あと光牧師がですね、感謝を通して根本的な解決だっていうですね、すごいあの、パソコンの専門家なんですけども、そこであの神様がされたすごい奇跡をですね書かれていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、9月号ですね、ぜひ読んでください。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、マタイのですね、今26章をですね見ていただいています。で、先週はあのペテロがですね、イエス様がこうあたたはこうつまずくとこう語られ予告されたことに対してですね、こう拒否したんですけど、いや私は絶対つまずかないと言ったんですけども、あの私たちの土台っていうのはですね、あの私たちの決心や私たちの意志の力ではなくて弱さであるっていうことをですね学びました。私たちは弱いものであり、神様との鍵の中では確かにこういペテロに裏切ってしまうものですし、弱いものであるということをですね学びました。ですから私たちは主に頼るということ、また、その中で主に信頼するということをですね、学んで、きました。で、あとそれと1時間祈る、頼ることは祈ることでもあるんですけど、1時間祈るということの重要性をですね先週学んだんですけども、さらにですね祈るということをですねさらに成して神様に前に出ていくということを成していきたいと思います。で、今日は47節からですねお読みいたします。イエスがまだ話しておられるうちには十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆を皆祭司長民の長老たちから差し向けられたものであった。で、今日の箇所はですね、どういう箇所かというと、ユダが裏切ってそしてイエス様が捕まるですね、逮捕されるところをですね、その箇所をですね今日は学んでいきます。で、ここでユダはですねたくさんのこの群衆とやってきたとあります。で、あの他の聖書の箇所を見ますと、一体の兵士とありますから、このローマ軍の兵士もですね一緒にその中にいたわけですね。ですからかなり大勢の人がイエス様を捕まえにですねここでやってきたわけです。そして48節、イエスを裏切る者ユダですねは彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。で、まあ、イエス様を捕まえに行った時はこう暗い夜ですね、暗い時ですし、そして、 よくわからないわけです。だからユダが合図を決めておいて口づけをするのがそのイエス・キリストだっていうふうにですね言っていたわけです。49節、それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけしたって言うんです。で、この口づけっていうこと、ここで使われている口づけっていう言葉はですね、カタフィレオっていうですね、フィレオにカタっていうのがついて、とてもこう強い意味だそうですね。ですから何度も激しく口づけしたっていうんですね。だから先生お元気でと言ってユダはこうなんかこうイエス様にこうベタベタくっつくって言いますか、そういう感じだったと思うんですね。だから、なんかちょっと気持ちが悪いんですけど、そうやって明確にこの人をですね、この人はイエス・キリストだということを他の人に知らせるためにユダはこう、激しく、ハックしたり口づけをしたということなんですね。で、50節、イエスは彼に当夜何のために来たんですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。で、イエス様はこの時にユダが裏切ることを知っていたんですが、友よと呼んでるんですね。当時師弟関係の時はですね、弟子は先生と呼びますし、先生の方は友よって呼ぶんですけど、ですからイエス様は最後までユダが悔い改めることをですね願っておられたんですね。友よっていうふうにですねユダのことを呼んでいます。で、そこでもイエス様は捕らえられてしまうんですね。で、51節、するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしぼめに打ってかかり、その耳を切り落とした。で、ここでイエス様にと一緒にいた者の一人がと書かれていますけど、これは他の箇所、福音書を見ますとペトロと書いてあります。で、そして、剣を抜いて大祭司のしぼめに打ってかかったんですね。イエス様を守ろうとして、そしてこう武器を取ったわけですね。で、そしてこの耳を切り落としたとあります。他の箇所を見ますと、この名前まで出ていてですね、耳を切られたのはこのマルコスという人だったんですね。でもイエス様はすぐにこの耳もですね、奇跡によってすぐ治してくださって、耳が取れてしまったんですけど、それを治してくださったと書かれています。で、その時に、52節、その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。で、イエス様はこの時に有名な言葉をですね、こう語られたんですね。こうクリスチャンじゃない方もですね、この言葉を知っている方がいるんじゃないかと思うんですけど、剣を取る者は剣で滅びますっていうふうにですね、ここでこう言われていたわけなんですね。で、つまり武器でなんかこう応戦するならば、またもっと強いものが来た時ですね、もっと私たちはやられてしまうということになりますし、その武器を取るならばこうやり返しの応酬になってしまうということなんですね。で、剣を取る者は剣で滅びますというふうにこうイエス様は言っています。で、かつてはですね、イスラエルという国はですね、神の国の象徴だったんですね。で、それはどのようにしてこう建てられていったのかというと、武力だったわけです。ヨシアとかいろんな人たちが戦って、そしてまたダビデはですね、戦争の勇士だったんですけど、そうやってイスラエルの国っていうのがですね作られていきました。でも今ですね、イエス・キリストが来られた時に剣を収めなさいって言われて、言っています。それは本当の神の国ですねが来たからであるわけです。で、イエス様が来られて、イエス様のを信じて、そして永遠の命が与えられる、そして本当の神の国が来たので、この時ですね、清水時代は本当に武器を取って戦っていたんですけど、今私たちの時代はじゃあ何で戦うのかというと、信仰で戦うってことなんですね。イエス様を信じ、イエス様を従うことを通して私たちは勝利を得ていくっていうことになるんですね。で、この時イエス様は剣で戦うんじゃないってことをこう、ペテロにですねこう言われました。そして怪我をした人を治してあげたわけなんですね。で、私たちの国っていうのは霊的な国であるっていうことですね、覚えていきたいと思います。今日本と韓国とか、日本と中国の間でもこう領土問題とか、ロシアの間でも領土問題というのはちょっとあるわけなんですけども、確かに私たちはこう自分が日本人という意識がまたあるわけなんですけど、しかし イエス様が信じたものは神の国のものであってですね、そして霊的な国にであるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして、イエス様に対して信仰を持って従うということは、そしてそれが私たちがこう戦いの武器であるということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。で、真の神の国ってのは人々が救いを受けることであってですね、そして、それが中心であるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、あの時ですね、53節を見します。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。イエス様がこの時ですね、ご自分のことを語られたんですけど、父なる神にお願いして十二軍団よりも多くの御使いをって言っています。で、当時一軍団というのは6000人なんですね。一軍団が6000人なので、だから、エス様が願えばすぐに7万2000人の軍勢が天の使いですね、それを集めることができないとでも思うのかっていうふうに言っています。いや、すぐ簡単にそんなことをするのは簡単だって、軍隊をですね、呼び寄せるのは簡単で、ユダからユダをから守ること、ユダから救い出すことなんて簡単であったわけですね。でも54節、だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。で、イエス様は簡単に逃げることができたんですけれども、あえてここで捕まっていかれたわけなんですね。それで、それは私たちを愛しておられて、私たちが救われるためにですね、この捕まって神の御心が、聖書の言葉が成就し、神の救いが成就するためにイエス様は、ここであえてですね、不当な逮捕だったんですけども、夜中に来て捕まえるっていうですね、そういう不当な逮捕であり、これから不当な裁判が起こるんですけど、それを受け取っていかれるわけですね。で、この時もしペトロがですね、人間的にですね、頑張って剣を振り回してですね、そしてエス様を助けてしまったら、私たちの救いっていうのはですね、あがない、私たちの救いはならなかったわけです。だから人間的に見たらイエス様を助けるっていうのはですね、素晴らしい行為でですね、イエス様のために戦うっていうのは素晴らしい行為に見えるんですけど、それは人の思いであって、神様の御心とは違ったわけなんですね。で、イエス様は分かっていて、あえてですね、捕らえられてくださったわけです。で、それは私たちを真に愛していたからなんですね。で、なので私たちはこの神様が私たちに許される問題っていうのは日々の中でありますし、そしてイエス様がイエス様はあえてですね、自分から捕まられたんですけども、捕まることを受け入れたんですけど、私たちの場合問題がですね、許されるっていうことがあるわけですね。で、その時にイエス様のようになんていうか、すぐ助け出されないということがあるわけですね。例えば解決を求めて祈っても解決されないとかですね、どうしてこういう状態がずっと続くのだろうかっていうことが許されたり、どうして私だけこんな目に遭わなくちゃいけないのかっていうことが許されたり、神様は全然答えてくれないと思うことが続いたりですね、そういうことっていうのは私たちの中に起こってくるわけですね。でもこの時にイエス様は私たちを愛してですね、私たちのために黙って捕らえられてくださったわけですね。で、そのイエス様が私たちに許される問題なので、最善以外がないわけなんですね。私たちは理解できないことっていうのを許されたりするんですが、それは神様の素晴らしい計画がそこにあるっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、私たちはそれをはっきりと捉えておく必要があるっていうことですね。 で、私たちクリスチャンというのは信仰の訓練があるということを覚えていただきたいと思います。ですから、その私たちの頭で考えて、どうして神様はこのことを解決してくださらないのかって思うことが許されるときに、それは実はクリスチャンにはみんなあるということなんですね。そしてそれが実はそういった試練がこう私たちの信仰を立て上げていくものであるということをですね、覚えていきたいと思います。ちょっと開いていただきたいと思いますけど、ヤコブ書ですね、開いてみたいと思います。後ろの方なんですけど、ヤコブの1章ですね。1章の2節からお読みいたします。ヤコブの手紙1章の2節ですね。3版の方は445ページですけども、2版の方はもうちょっとページが若いと思いますけど、ヤコブの手紙の1章の2節からお読みします。2節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。でここで、ヤコブが書いてるんですけども、その様々な試練、一つだけじゃなくて、あれもこれもあれもこれもいろんな試練があるときに、それをこの上もない喜びと思いなさいということを言ってるんですね。でそれはこの上もない、この上もないですから、私は例えばこう、宝くじが当たったとかですね、なんかこうすっごい嬉しいことがあって、でもそれよりももっと上のこの上がない喜びをですね、だと思いなさいっていうふうに書いています。それはこう私たちがこう無理にこの悪いことをいいことだって思い込めっていうことじゃなくて、本当にいいことなんですね。実は私たちに許されているこう様々な試練問題っていうのは、実は本当に良いことのために神様がそれをこう益に変えていかれるので、だから喜びなさいっていうことをですね、ここで言っています。そしてその忍耐ですね、信仰が試されると忍耐が生じるということは何か方は知っています。その忍耐は完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。ですから私たちがこうすぐに祈りは応えられなかったり、問題が許されるときにこう信仰が試されるんですけど、その時こう忍耐が試されるんですが、それは実は私たちの信仰をこう強めて立て上げているものであるということをですね、ここで言われています。ですからイエス様がどうしてここでですね、こう捕まらなければならないのかってこう人間的にはこう、理解できなかったり、そんな不当なことはですね許されないと思ったりするわけですけど、でも実はそこに神様の大きな計画があって、それが私たちの救いに至っていたということなんですね。ですから私たちの問題もさらにですね、本当に私たちの益のためにしか用いられないということをですね、覚えていただきたいと思います。で今この秋元牧師の本がですね、病気であることの祝福と病気が治ることの祝福っていうのが書かれているんですけれども、秋元牧師は病気になられた時に、何度も入院したり血を吐いたり手術をされたりして心臓になったり心臓停止になったりしたことがあるわけなんですけど、その中でたくさんの恵みを受けたということなんですね。すぐに治らなかったんですけども、また癒されると示されてですね、癒されるってこう告白し始めてからもっと悪くなっちゃってですね、で、血を吐いたりすることがこう続いたんですが、でも、その中でこう神様はですね、確かに治してくださったんですが、それまでに至るまでにたくさんの恵みを受けたわけですね。で一つはその本当に価値のあることのために私は自分は生きてこなかったっていうことが分かってですね、言ったっていうことなんですね。で本当に御心を行ってはですね、忙しく働いたり奉仕はしていたんですけども、でも本当に神の御心を行っていたんじゃなくって、自己実現といいますか、そのためになんか動いていたんだっていうことが分かったわけなんですね。それから本当に神の御心だけをやろうっていうんですね、こう変わっていかれたんですね。で私たちもなんかこう問題を出されて、そして追い詰められるときに、本当にですね必要なものってのは 何なのかっていうことがこう分かってきたりすると思うんですね。で私も病気したときに 私自身はその何て言いますか、こうクリスチャンだったんですけど、まあ、自己実現の道を歩んでいたんですね。でもその時に病気になったことを通して、いろんなことができなくなってくる中で、でも本当に神様、大事なことはですね、そして本当の自分の姿っていうのを見せられたんですね。実はこう神様から表向きはいいクリスチャンだったんですけど、でも神様からは心を離れていたんだってことがすごく分かって、その時悔い改めたんですけども、そこから歩みはちょっと変わっていったんですが、そのやはりこう問題を許されることは嬉しいことではないんですけども、そこから神様を与えられる祝福がたくさんあるっていうことなんですね。そして今京都牧師はその病気を治す側でですね、癒しを祈る側なんですけど、自分が病気をしたり真相になったことが今全て生きてですね、生かされているっていうことをですね、こう見ることができるわけです。でまた病気が治った時にこれはもう限界だと思うことがあるんですけど、その秋元牧師の場合はそのベッドの上で動けないなるとか、こう不可能、いつも無理とこう思われますけど、あれはこうそういうスタイル、メッセージのスタイルではなくて、もうじっとしていられないそうなんですね、こう動き回るっていうのは。でも病気になるとベッドでこう縛り付けられるわけなんですけど、それがこう精神がおかしくなってきちゃうそうなんですね。でもその時にも祈ったら神様がやり方を教えてくださってですね、時間をこう分けて使うようにしてくださって乗り越えられたんですね。その時に、あ、神様は何でもどんな困難でも乗り越えることができるんだということをですね、主に頼ればできるんだということを病気を通して教えてくださったんですね。で病気であることの祝福ということをですね、主が表してくださったということをですね、この本の中で書かれているんですが、私たちもですね、そのことをですね、覚えておきたいと思います。で、イエス様は不当に逮捕されて不当に裁判を受けたんですが、でも実はそこに神の大きな計画があったように、私たちの許されている問題の中に実は大きな計画がある、特に すぐに答えられないことに関して大きな計画があるということをですね、覚えていただきたいと思います。月刊誌が出たんですけど、この中にいくつか証が載ってるんですが、中国がですね、文化大革命ですか、その後、宣教師を全部排除してですね、そして迫害して、国外退去したりこう、迫害して殺してしまって、指導者が全くいなくなるということが中国に許されていったんですけども、鉄のカーテンじゃなくて竹のカーテンと言われてですね、中国が全くクリスチャンいなくなったという時期があったんですけども、しかし見た目では最悪だったんですけど、実はそこからですね、今リバイバルが起こっていて、信仰の覚醒がなされてですね、今1億とかすごいたくさんの人がですね、村ごと町ごと今救われてきてるわけなんですね。それは実はその最悪と思える、そこから始まったんですね。ですから私たち、こう神様の計画っていうのは私たちの思いよりも大きく高いっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。でもしペトロがここでイエス様を助けてしまったら、神様のこの救いはならなかったんですね。で神様は私たちを愛しているので、最善の問題においても最善しか与えないっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で神を愛する者が、神は全てのことを働かせて益としてくださると聖書に書かれています。だから私たちは益になるんだということをはっきりとですね、覚えて、今日ヤコブの手紙を読みましたけど、それをこの上ない喜びと思いなさいって書いてありますけど、この上ない喜びってどんな喜びかなと思うんですけど、喜んでですね、いきたいと思います。で最後にこのちょっと御声新聞ですね、今日の御声新聞ですね、書いてたんですけど、経済の証なんですけど、ゴスペルシードというグループのですね、ハッサン・ボーマスの奥さんの方なんですけど、サボーマス・ハルメさんという方がですね、証を書かれているんですが、もう生活保護に申請しなければならなくなって、本当にですね、ご主人も牧師も働いてたんですけど、全然なんかこううまくいかなかったみたいなんですね。でもう大変なことになっていったんですけども、田舎のお父さんに電話かけてですね、やんわりですね、その生活保護を受けることになると家族にも伝わるので、ちょっと ちょっと連絡をしてきたそうなんですね。そしたら、あ、国に助けてもらいなさい、私たちは震災の雨漏りから修繕から、むしろは治療に至るまで今回国に助けてもらった、神様もいるけどやっぱり国だよと言ってきたそうなんですね。でその言葉を聞いた時にこう自分の中でこうメラメラっと信仰が逆に燃え上がってきてですね、いや違うと、いや神様が確かに神様を信じたらもうこのような試練に一切合わなくなるのではない、でもこの試練が私来たことも全て神様には感謝して祈るときに本当に奇跡が起きたりするんだよってお父さんに言い返してたそうなんですね。それまではもうダメだと思ってたんですけど、そして申請をする予定だったんですけど、その後ですね、そうだ、感謝をしなくちゃいけないと思ったんですけども、どうやって感謝したいのかちょっとよく分からなかったそうなんですね。でご主人にエイプリフールの時に実家の親が20万円もうちに送ってくれたんだって言ってみたそうなんですね。そしたらご主人が、牧師がですね、嘘をマジでやった、あれやってこう喜んでですね、神様感謝しますってすごいその時にこうエイプリフールなんですけど喜んだそうなんですね。で、あ、じゃあこういうふうに喜べばいいんだと思ってですね、その通りこう喜んでですね、感謝をですね始めたそうなんですね。そうしましたら実はその週日曜日にぴったりの金額が与えられて、もう娘も高校をですね変わらなくちゃいけない、子供もその幼稚園を変わらなくちゃいけない、しかも遠くならなくちゃいけないとかですね、いろんな問題があったんですけど、そこから守られてですね、必要が完全に満たされたっていうですね証が今週載っているんですけども、この上もない喜びと思いなさいって、どんな風に喜んだらいいのかと思うけど、実際にこう私たちがですね、その何兆が与えられたとかですね、こういうものが与えられたとか、喜ぶときに本当にそれと同じように喜ぶときに主が技をなされるということをですね覚えていきたいと思います。神様は私たちが愛を体験するために、神の力を体験するために神様はですね、さまざまなことを許されるということを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時を感謝します。癒しのために一言をお祈りいたします。悪いところの方お祈りください。また罪やと悔やみとなりますので短くお祈りいたします。悔やためのお祈りをいたしましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様には私たち一人一人を主が愛しておられ最善を成しておられることをありがとうございます。その中で病、また精神の病を主がご存知であることをありがとうございます。そこにも主が触れてくださり癒しを成してくださることをお願いいたします。イエスキストの名で病の霊を前にして縛る、イエスキストの一人一人の体で癒されるよ、感謝します。精神の病のためにします。イエスキストのその方々の精神の病を精神の状態に、言葉が与えられているものはそれを告白していきなさいとおっしゃられます。あと目がですね、悪い方が癒されます。イエスキストのその方の視力、目の症状を正常の状態に戻れ、またちょっと最近舌がですね、なんかこう感覚がないっていう方もいますけど、そのためにお願いします。イエスキストのその方のなんかこう味とか感覚がない部分をイエスキストの皆によって正常の状態に戻れ、感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。立ちください。ハレルヤ賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。